毎週の主の日の礼拝ごとに、新約聖書の使徒言行録の御言葉に耳を傾けながら、神様を礼拝してまいりましたが、その使徒言行録も今日は最後の箇所ということになりました。ただいまはその28章の23節から31節のところをお読みいただきましたが、ただ、水を差すようですが、このところを読まれて皆さんは、率直にどういう感想を抱かれましたでしょうか。生まれたばかりの教会が、さまざまな迫害、また教会内のトラブルなど、困難や苦難を経験しながら、キリストの福音を、ユダヤの枠を超えて、異邦人の世界にまで伝えるようになった、そういう歩み、教会の歩みや歴史を綴ってきたその文書の結びにあたるところであります。でそういう、結びにあたるところとしては、ちょっとこう尻切れトンボといいましょうか、どこか中途半端な終わり方をしているような印象をこうお受けになった方、中にはいらっしゃるのではないかと思います。で第一に、この、使徒言行録の28章の、17節以下からですね、それこそさまざまな苦難の末に神の御言葉に従って、ローマに到着したパウロが、そのローマで福音を述べ伝える技を始めた、そのことが記されております。で当時の世界の中心地ともいえるローマに続いて、そこでパウロがどういう出来事に出会い、またどういう活動を展開していったのか、そういう話がこれから始まっていくだろうと思っていたら、31節で話がプツッと終わってしまう、そういう感じが、しなくもないと思うんですね。でこの後パウロはどうなったのか、教会の歩みはどうなったのか、そういったことにはほとんどここでは触れられていない。それはどうしてなのか、それともう一つありますのは、このローマにおいてもパウロは、先週も申したかもしれませんが、神の御心に忠実に従いまして、まずユダヤ人たちにこう福音を伝える、そういう仕方で宣教の活動を始めます。ユダヤ人たちこそが神に選ばれた器として、神の器としてあるんだと、そういう思いでまずパウロに伝道を始めるんですが、やはりそのユダヤ人たちの反応は必ずしも良いものとは言えない。そして、パウロは旧約聖書のイザヤ書にある御言葉を引用しながら、言うんですね。27節以下ですが、この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。ここを読みますと、結局ユダヤ人は思う通りにパウロの福音を受け入れてくれなかった。でも神様ももう彼らを癒さないと見放してしまった。でそこで仕方なく異邦人の方に神の救いが向けられたと、言っているように思われなくもない。では異邦人がどうなったのか、その話には触れないまま終わってしまう。で教会の歩みを語る物語の締めくくりとしては、やはり何か冴えない終わり方といいましょうか、どこか挫折して終わってしまっているような、そういう印象もあるのではないか。そういうことからですね、今日の箇所使徒言行録の終わりとしては、こうなんとなく中途半端な思い、そういう感想が残るように私にはこう思われたのです。しかしもちろん この使徒言行録を書いたとされますルカは、まあ、そういう中途半端な思いで筆を置いてしまったわけではないのです。じゃあどういうことなのか、どういうここに御心が意図が込められているのか、まあ、そのところを今日は改めて注意しながら、神の言葉として語られているやはり今日の箇所に、まあ、しばらく耳を傾け、まあ、神様の御心を改めて尋ね求めながら礼拝を捧げたいと思っております。で、先ほど申しました、まあ、疑問点といいましょうか、私なりに引っかかったところの、まあ、2点目からまず申しますけれども、まあ、結局ユダヤ人たちへの伝道はうまくいかなかった、まあ、そこで仕方なく異邦人の方に、神の御業が向かったと思われる、まあ、そういう点から申しますと、まあ、確かにユダヤ人たちはパウロの福音を思うようには受け入れようとはしませんでした。パウロがユダヤ人たちに福音を語ろうとした、ユダヤ人たちの方も、まあ、先入観に惑わされないでパウロ自身の口からその教えを聞こうとした、そこまでは良かったんですけれども、まあ、そういう思いで、まあ、今日の23節ですね、あの日を改めてユダヤ人たちが大勢でパウロの宿舎にやってきた、そしてそのパウロの福音を聞こうとした、そこまでは良かったんですけれども、そしてパウロもこれまで以上に情熱を傾けて神の国について力強く証しをした、朝から晩まで聖書を引用しながらイエスについて語った、それでも、まあ、24節にあるようにある者はパウロの言うことを受け入れたが他の者は信じようとしなかった。いや、もちろん受け入れた人がいるからいいじゃないかと、まあ、思われるかもしれませんけれども、まあ、この場合の受け入れたという言葉は、まあ、それなりにパウロの言うことを納得した、頭では納得したけれども、それ以上の決断には至らなかった、まあ、そういう意味合いも あるんですね。だからもっとパウロの話を聞きたいと思ったわけでもなく、まあ、結局はそのまま立ち去ろうと、そのままその場を立ち去ってしまった。その点では信じなかった人とそう大きく変わりがなかった。そういう意味で言えばユダヤ人たちへの伝道が、まあ、成功したとは確かに言えないかもしれません。しかしそれではもうユダヤ人はダメだ、まあ、そう結論付けられてしまっているかといえば、もちろん話はそう単純ではないのです。で、一応細かいことかもしれませんが、まあ、一つ先ほど触れました27節の御言葉に関して申しますと、この後半ですね、こうして彼らは目で見ることなく耳で聞くことなく心で理解せず立ち返らない、私は彼らを癒さない、まあ、そう訳されておりますが、この訳し方が実はちょっとこう誤解を生みやすくなってしまっている面があります。で、心で理解せず立ち返らない、そこで切ってしまって私は彼らを癒さないと独立して訳しますと、やはり何かもう神様はユダヤ人を諦めてしまったと、もう こいつらはダメだと決めつけてしまったような印象を与える危険があります。でも、もともと原文を見ますと、旧約聖書のイザヤ書に関しましても使徒言行録に関しましても、こんな捨て台詞みたいに最後ポッと最後神様がおっしゃった、そういう言葉ではないんですね。前の部分とつながっているんです。まあ、つまり、こうしてというところからつながって、まあ、彼らは目で見ることなく耳で聞くことなく心で理解せず立ち返らないで癒されることもない、まあ、そういう、まあ、それほどこう強い癒さないという言葉がそれほど何か強く強調されているわけではありませんで、前と同じにこうつながっている、そういう言葉です。でもちろんそのように一緒に訳されているからといって、まあ、ユダヤ人たちの無理解不信仰に対して、まあ、嘆きの思いが表明されていることは まあ、変わらない。でパウロも、いや神様ご自身もそういうユダヤ人たちの心の鈍さ、固くなさにこう深い嘆きを抱いていらっしゃる、抱いている、そのことは確かです。でもそうであるからといって、もうこいつらはダメだと見捨ててしまっている、こう切り捨ててしまっているような、そういうところではないんですね。でむしろこの点はパウロ自身本当に痛みを持って神の御心はどこにあるのかということを尋ね求めたポイントなんです。どうして神が初めに選ばれたユダヤの民をこのように固くなりしてしまわれたのか、それをそれ以上癒そうとされないのか、今彼らの心を開いて福音を受け入れるようにしてくださらないのか、どうして神様はそのように放っておくのだろうか、どこに神の御心があるのか、そのことをパウロは問い続けたんです。そしてその末に彼は神の計り知れない救いのご計画にこう目が開かれていく、そういうところがあるんですね。まあもちろん使徒言行録を読む限りそんなことは分かりませんけれども、まあ、先週も触れましたけど、ローマの信徒への手紙の 9章から11章にそのことが記されております。で少し長い議論ですので、それを細かく見ることはできませんけれども、まあ、ごく重要なポイントだけ今日はやはり実際に見てみたいと思います。新約聖書の289ページにあたります。新約聖書の289ページ、ローマの信徒への手紙の、まあここはもう10章ですね。で9章からこう長い、比較的長い議論が始まるんですが、まあ、ローマの信徒の手紙の10章の19節から、まあ、21節、10章の19節から21節をまず見てみます。それでは尋ねよう。イスラエルは分からなかったのだろうか。このことについては、まずモーセが、私は私の民でない者のことで、あなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。しかし、イスラエルについては、私は不従順で反抗するために、一日中手を差し伸べたと言っています。必ずしも分かりやすい言葉だとは言えないんですけれども、何を言っているかと申しますと、まあ、旧約聖書を引用しながら、まあ、まずやはり、まあ、神の福音はこう私の民ではなかった異邦人、かつて私を探さなかったという異邦人、神を求めることのなかったその異邦人たちにやはりまず見出され受け入れられたということを語っています。本来神の民ではなかった異邦人がその福音を受け入れる。しかしそれではユダヤ人たちはもう見放されてしまったのかといえば、もちろん神の中ではそうではなくて、21節がはっきりと告げているように、私は神は不従順で反抗する民、そのユダヤ人に一日中手を差し伸べた、神が選ばれたユダヤの民に対する神の思いは変わることなく、彼らが背くものであろうと、反抗する民となっていようと、神は変わることなく一日中その手を、救いの手を、恵みの御手を差し伸べているとやはり語っているのです。でしかもそのようにして彼らに手を差し伸べている神の御心はどこにあるか、 それはもう次のページに、290ページになりますが、ローマの同じ手紙ですね、11章の11節、次のページの290ページですね、上の段、11節、12節を見ていただきたいと思います。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか、決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。でパウロ自身がこう示されるんですね。もうユダヤ人は倒れてしまったのか。決してそうではないと。決してそうではないという神の御心がある。いやむしろそうした彼らの不従順によって初めてもたらされた実りがある。それが異邦人なんだということです。彼らのその不従順によって異邦人に救いがもたらされる、そういう果実がもたらされる。彼らがその不従順に陥ってしまった、受け入れないということは何の意味もない。彼らがいかにダメかということを示すものではなくて、もちろんそこに痛みはあるけれども、そういう彼らの不信仰を通して神の福音が初めてユダヤという枠を、殻を破って異邦人の世界に届くことができたんだという、そういう神の御業の不思議さ、神様のその御業が新しい展開をここで見せたんだということ、それが指摘されております。で考えてみれば、神様の御業というのは、あのイエス様の十字架に現れておりますように、根本的なところで痛みを伴うところがあります。今までの自分が破れていく、打ち砕かれていく、殻が壊されていく、そしてそこに痛みはあるんだけれども、その痛みを通して初めて開かれてくる新しい復活の命がある。そこに私たちは招かれているのです。そういう痛みを通して初めて神の祝福は、思っても見なかった地の果てにまで、異邦人のもとにまで広がり浸透していく。彼らの罪が世の富となっていく。彼らの失敗が、彼らの痛みが異邦人の富となっていく。そこに神の御心がある。でしかも、ユダヤ人はじゃあそうやってステージになって、自分が犠牲になって異邦人のために尽くしておしまいかといえば、そうではなくて、今度はそのように異邦人のもとに神の福音がもたらされて広がっていく。そうした中でユダヤ人たちもまた、まあ妬みという少しマイナス的な言葉が使われておりますけれども、改めて神の御言葉に、恵みに目が開かれていく時が来るんだと。もちろんそれがいつ来るかは私たちには分かりません。しかし異邦人たちに恵みが表されることによって、またユダヤ人たちの中に痛みを通して神の恵みに目が開かれていく時が来る。神の恵みの中に改めて回復されていく時が来る。そのようにして神の祝福は文字通り全ての人にもたらされていく。ユダヤ人はダメなんだ、こういう人はダメなんだ、そういう排除されてしまうものが出ることなく、どんな地の果てにいるものであろうとも、いやこんな自分はもうダメだと思われるような人であろうとも、神が見捨てることはない。神の救いの命はその人にこそもたらされていくということを、パウロは知らされていくのです。 でもう一度、まあ、使徒言行録の、まあ、今日の箇所であります使徒言行録の28章に戻りますけれども、まあ、もちろん使徒言行録のこの記述だけでは非常に簡潔ですから、今言ったようなことは読み取ることはできませんけれども、しかし聖書全体として見るならば、この背景にこういう人知を超えた神の深い御心、神の壮大なご計画があるということをルカもまた知っております。そしていよいよここにおいてキリストの福音は本格的にユダヤというこれまでの固い殻を打ち破って、本当に地の果てまで全ての人々のもとにまでもたらされるように、新しい扉が完全に開かれたんだということをルカはここに最後記しているのです。神様の御業の新しい段階が本当にここで始まったんだということ、それがこの箇所の一つの大きなメッセージです。で、そう考えてまいりますと、もう一つの疑問点。じゃあ一体その新しい御業はどう展開していくのか。これからパウロはどうなったのか。そのことが全然書いてないじゃないか。という思いに対する答えも分かってくると思うんですね。ルカは、パウロの伝記を書いてるんじゃないんです。パウロがどんな人で、どんな偉大なことをしたか、その最後はどんな風になったのか、まあ、そのことに無関心ではもちろんなかったと思いますけれども、そのことをここで書こうとしたわけではないのです。パウロが ルカが証しをしたかったのは、この地に種まかれて、本当に全世界に、すべてのものに、伝えられていく神の御言葉、神の恵みの言葉がどのように伝えられていくのか、そのためにペトロを用いて、初代の教会を用いて、パウロを用いて、一つ一つの段階を経ながら新しい扉を開いて、本当にその神の恵みを、痛みを伴いながらもたらされていく、その神の御言葉をルカは明かしたのです。で、それは、ですからパウロの生涯、働きだけに限定されたものではなくて、それをも突き破って、やはり地の果てにまでもたらされていくもの、新しい地平に常に開かれていくもの、そしてこの私たちのところにまでもたらされてくるもの、ですから使徒言行録の28章、これは、まあ、終わりではなくて開かれたものなんです。そしてこの先の言葉、ルカが書くのではなくて、キリストの福音を伝えられた一つ一つの教会が、私たちが書き綴っていくように開かれているのです。パウロがこんな立派な仕事をしましたと言って閉じてしまうのではなくて、この続きは福音を託された私たちが自分の生涯を通して書き綴っていくもの、そして受け継いでいくものなのです。そうした意味で私たちは今、使徒言行録の、終わりのところに、到達しておりますけれども、ここから私たちを通して始まっていく、また神の御業を綴っていくのです。もちろん私たちはそんな華々しいことをができるわけではないかもしれません。そしてまたその一つ一つが何か、毎日毎日がですね、では何かこうキラキラしたことに キラキラしたことばかりが続いていくような夢のような生活が始まるというわけではもちろんないでしょう。あのパウロ、使徒言行録に書かれてきたあのパウロの歩みもそうです。このことに一体何の意味があるんだろうかと思われるような闇の中でじっと忍耐深く耐え忍ばなければならない、そういう時もありました。なんでこんなことに自分は巻き込まれていくんだろうかと嘆きたくなるような、そういう痛みをパウロもペトロも誰もが負っていくのです。世の教会もそうした痛みは主の十字架とともに負ってきた。私たちもそういう中でそういう痛みを負いながら、それでも神が共にいてくださる。そしてこうした私たちの闇の中で新しい扉を神ご自身が開いてくださって、その御業を前進させてくださる。その私の何か信仰の素晴らしさとか何とかではなくて、私を通して行って前へ進めてくださる神様の恵みの御業を私たちが書き綴っていくのです。その神の恵みの計り知れない広さ、深さ、大きさ、豊かさというものを私たちもまた一つ一つ見出しながら、褒めたたえながら、また新しい歩みに向かって、新しい扉を開いて、新しい歩みに向かって踏み出してまいりたいと思います。そのような新しい御業に私たちが招かれていることを改めて覚えながら、また一つ一つ毎日の生活の中での忍耐深い、またしもべとしてのキリストを明かししていく歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒言行録を通してあなたの御言葉がまさしくエルサレムから始まって、あらゆる殻を破りながら、一つ一つ破りながら、地の果てにまで、私たちにまで伝えられてくる、その歩みを学ぶことができたことを感謝いたします。また、あなたのその恵みの計り知れない豊かさを覚え、あなたの皆を褒めたたえます。私たち自身の歩みはまた小さいものでありますが、また闇の中に、罪の中にあるものでありますが、そうしたものを通して、また新たな命の地平を開いてくださる、あなたの恵みを明かししていきたいと願います。どうぞ、私たちと共にいてくださる、あなたに従いながら、主の御業を私たちが従っていくことができ、あなたの恵みを受け継ぎつつ伝えていく、その働きに預からせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。